Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。2月22日になりました。
はい、
なんかお便りが。
そうなんです、小春日和さんありがとうございます。
ありがとう。
2月1日のおっちゃんとおばちゃんのコーナーで紹介された、うんうん、車椅子カフェのスプリングさんに行ってきました。
すごいな、
ね、来られてましたもんね。職場の近くにありテイクアウトもできるとのことだったので、うんうんうん、お昼ご飯買いに行ってきました。
はいはい。
お店の方におすすめのおむすびサンドを教えていただいて、うん、2種類購入したのですが、どちらもめちゃくちゃ美味しかったです。紹介された通り座席が車椅子だったり、うん、店内も広々ゆったりしてて、うん、ほっこりできそうな空間でした。スイーツもおすすめとのことだったので、またゆっくり伺いたいです。
最高じゃないですか。
うん、なんかこうやってなんか紹介したとこ行ってくれはんの嬉しいですね。
せやな、うん、僕のとこにも来てるんですよ。
はい、
いい年してあきちゃんさん、
はい、
ありがとうございます。円城さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいお二人のおしゃべりで癒されています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日、うん、こぶしラーメンに行ってきました。
行ってきはったやん。
昨年のハラダイス版半径 500m 公開放送のバス停クイズで紹介されたお店で一度行きたいと思っていました。
うん、そうなんです。
でもめちゃ美味しかったということでね、はい、また美味しいラーメン屋さん半径 500m で紹介されたお店に行きたいと思います。
うん、はい、
寒い日が続きます。お体ご自愛なさってください。
いや、またね、あの、うん、ラーメン屋さんもいろいろとね取材したりあるので、うん、
はい、
また紹介していきます。
いや、こうやってですね、私たちのラジオをきっかけに出かけてくださる方がいるの最高なんですけれども、初めて聞いてくださってる方、どういうことどういうことと思っておられるかもしれません。
はい、
半径 500m というフリーマガジンがありまして、うん、その編集長さんが円城さん、
はい、
そしてその半径 500m の記事のこぼれ話を聞くのがこのラジオ番組なんですね。はい、だからなんかいろんな取材したお店の話とかも出てくるということなんですけれども、実はそれで始まったこのラジオ番組、もう一つ円城さんが出しているおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンを、
はい、
これなんか結構若い人がね、うん、仕事をどうしたらいいかみたいなことのヒントになるというフリーマガジンなんですけど、それもこぼれ話聞きましょう、
はい、
ということでですね、2つのフリーマガジンのこぼれ話が柱となっているラジオ番組です。
はい、
私はサウンドロゴクリエイターということで、ここの今日の番組で流れる音楽のほとんどを作らせていただいておりまして、
これから流れます。
サウンドロゴってなんやろ、これも聞いていただいたら分かるということになっております。冒頭から2つこうやってお便り紹介しながら私たちテンション上がっておりまして、
はい、
皆さんからお便りを本当にお待ちしているということ、はい、それからなんとなくそのフリーマガジン読んでみたいなと思っていただいた方のためにですね、はい、なんとメッセージをいただいた方の中から2名の方、抽選でですけれども、フリーマガジン半径 500m とおっちゃんおばちゃんをそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしているということがありますので、
はい、
詰まるところどしどしお便りが欲しい、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。
美和くんが佐賀広沢で
菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案美和くんが彩りの里を届ける会社サイト
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい。
半径500メートルというね一つのバス停からの特集記事みたいなのがありましてですね、
はい、
まあその中からこう今こぼれ話をしていただくんですけどもバス停がきっかけの記事だということで、はい基本どこのバス停かは最後にお教えすると、
はい、
でまあリスナーの皆さんにはどこのバス停か考えながら聞いていただくというコーナー、
はい、
そのバス停のヒントクイズに対してねバス停当てクイズに対してヒントをいただくというのは常です、はい、
そうですそうです
今日は何ですかバス停当てクイズ
今日は、はい、あのバス停当てクイズでいきたいと思います。
じゃあ、はい、バス停当てクイズのヒントをください。
そうですねバス停を本当にこれだけたくさん回っていると、うん、あのね商店街の中にねバス停があるっていう場合があるんですよね。
商店街の中にバス停が、
はい、そうなんですよ。まあ向かい側と両方あったりするんで、はい、まあそこにはちょっとこう大きい駅が隣接してたりしてね、うん、そういうこともあるんですけど、はいはい、理由がね、
はいはい、
だから商店街の中にバス停あるのってあそこかなって皆さんはちょっと想像しながら考えてみてほしいです。
商店街の中にあるバス停のどこかなえで、
う
ん
うん、そうですそうです
ですか、
はい、
大きな駅もヒントですか。
大きな駅もヒントです。
あもうじゃあ、はい、もうだいぶこれみんなあれじゃない
ですか。そうですね、はい、全てがその、あれになんていうんですか商店街の中にあるわけじゃないですよ。だから向かい側はちょっと商店街の方
やな、はい、なるほどなるほど、
はい、
もういいでしょう。
はい、
はい、そこの何
もう実は長野県信州の方に店が移ってしまったんですが、
あら
カバン屋さんがあったんですよ。相棚さんという。もうこれはねもうこの相棚さんのね今も長野県の信州でやってはるんですけど、
はいはいはい、
矢持さんっていう方がご夫婦でやってらっしゃって、
はい、
この方がね亀岡出身の方なんですけど、うん、お父さんはね染色着物の、
はい、
染めて絵をつけるというそういう、はいはい、人だったんですよね。でこの方は、まあ、芸大を出られてね、
はい、
その後そのデザイン事務所に行かれたりあと、まあ、板金塗装とかも大好きなんですよ。芸術作られてる時に現代アートされてたので、
うんうんうんうん、
でいろいろな金属加工とかもねされたりして、はいはい、で結局わかります？デザイン会社に行ってた金属加工もしてた、
うんはいはい、
なんか板金塗装とかもしてた、
はい、
そして最後に革職人もやらはるんですよ、うん、それでこの人はカバン屋さんをしようとだからもう全部のスキル
を全部あるから
そうなんです、はいはいはい、もう金具もねつけられる人が、はいはい、でものすごい素敵なねオリジナルのカバンこんな感じで裁断して作んやっていうのを私は見たことがなくて、
うん、
多分ちょっとほら内職で、うん原田さんも革小物作ったりしてはるじゃないですか。
そうなんです最近ね
そうねハラダイスグッズとしてね
革をね、
うん、でああいうのされてるから多分ねその裁断のその取るところによって、はい、本当にこう筋目が変わったりとかするでしょ、
はい、
だからこうそれでデザインも変わってきたりするでしょ。
違います。
なんかそういうことが非常に面白いっていうことで、
はいはいはい、
いろんな発想でいろんなフォルムのカバンを作られてたんですよ。で直してくれはるんですここは行ったらね、
はい、
でも結構ね密かにね流行ってたんですけど奥さんの実家の方に行ってしまったでしょうね。
なるほど、うん、だから元あったのが、うん、その商店街の中の
そうなんです
近くだったんですね。
そうなんですよね。でやっぱりねなんかすごい面白いなと思うのは自分がものすごい思いが強いんですよ、
はい、
だからそういう思いの強さを作品に入れたあかんなと思ってはるんです。そうでないと使う人が重たいっていう話ね。職人 の, その魂がもう入りまくってるカバンやと
わかりますよ。
もういきなり色ついてるやんみたいなね、
はいはい、
だからそうじゃなくて真っ白で自分が色つけていくみたいな感じで持ってもらいたいから、はい、そこがすごい難しいんですって、
う
ん、
まあそうかそうか、うん、なるほど、うん、だからもう抑えたはんやな自分を。
そうそうそうそうそうそうそう、はいはいはい、
そうなんですよ。だからこう、いろんな形見せてもらいましたけど、こうかぼちゃみたいなとかね、あの見た目すごく使い勝手いいんですよ。で入りやすいし、ただこんな形はこんな祭壇のところ、要するにかぼちゃの一つ一つのポコポコポコっとしたフォルムが全部こう革でできてたり作られてたりしてて、なかなか効率を考えたらできないんですって。
なるほど。
で自分は効率を考えないカバン屋さんやと。
おわー、すごい面白いな、だ効率は考えないが、重くなりすぎひんぐらいは客観的に、っていうことですね。
そうなんです。
十分やけどな、かぼちゃいってる段階で、まあ、でもだから本人にしたらものすごい抑えてはるんやと思います、
そうです。なんか言ってはるのはやっぱりシンプルにして、その、なんていうのかな、シンプルにするにしてもいろいろあるんですけど、効率よくここはこういうふうに使える、そしたらこの余った生地はこれに使えるっていう感じで使っていくのが一番、うまくいくそうなんですけど、そこではないと、ご自身は。
なるほどな、いや革を一枚バンって買うじゃないですか、そしたらもう本当にその場所場所でね、同じ革として買うんですよ。だけど本当に場所場所で表情が違うんです、でその時に、多分一個ずつその表情と話し合って、お前はどんなカバンになっていくのがいいかみたいなことをやってはるんやと思うんですよ。
なるほど。
だからもうそういう意味でもう革って全部が一品物というか、同じ型を抜いてもそこにもっともっとアプローチしてはるんやろうなっては思います。
はい、
ちょっとだけ革を知ってる人間として。
そうですね、いろいろ作られてますもんね。
いやもう本当面白いだろうなと思いますけどね、
はい、
なるほどね、
これ
相棚さんっていう名前だったんですか、元々。
そうなんです。なんか間の棚っていう意味で、なんか奥さんは信州のいろんな雑貨を売ってはったんですね、食料品とか、で間に棚があって、で自分はカバン屋さんをしてはったんで、
で、今信州でも相棚さんですか。
はい、そうですそうです。
そうか、いやなかなかあれですね。これ皆さんちょっと商店街、そして大きな駅でいろんなバス停考えていらっしゃると思うんですけども、聞いてみましょうか。
はい。じゃあ、今回のバス停は北王子駅前です。
北王子駅前、そうではないかと思いました。
思いましたか。
はい。わかりました。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス北王子駅前停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、ちょっともうあまりにもカバン、革、職人ということで、
はいはい、
僕がね、僕がはい弟子入りしている、お師匠さんが、お師匠さんが大好きな曲にします、
はい、
カバン職人のね、はい、山本健君って言うんですけども、ザ・ドゥービー・ブラザーズで Listen to the Music。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
もうげんちゃんげんちゃんって言ってるんですけど、はいはい、一緒にバンドも組んでてベーシストでもあるので、
昔バンドされてたんですね、その方と
一緒にやってたんです、今もお師匠さんですけれども、ね、
はいはい、
彼今もベースは弾いてるんですけれども、彼に教えてもらったバンドなんです、僕は。ドゥービーブラザーズ、
ね、あ、そうなんですね、
はい、お送りしたのはザ・ドゥービーブラザーズで Listen to the Music でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電機。
トヨトヨトヨオタカローラ京都。カロカロカローラカローラ京都。キョウキョウ京都のカローラ京都。トヨタの車トヨタの車。だいたい何でもあるよ。トヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ。
ひろゆきの
音楽聞こう。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、
月末なので、うん、新曲ということになってるんですけども、
はい、楽しみにしております。
ちょっと今日は特別なね、
はい、
あのお知らせ。
そうなんです
よ、ありの新曲でございます。
そうなんです、あの実は半径 E9 というイベントがね、今度4月に、はい、あの原田さんにメインで出ていただきながら、
はい、
あのシアター E9 で行われるんですけれども。
そうなんです、
そうなんですよ、
まあ、本当にあのこのラジオにね、
うん、
シアター E9 のアゴーさんが来てくれた時に、うんうん、ちょっとなんか
そうなんです、
やってみるかみたいになりまして、
ね、そこからね本当に発端はそこだったんですけど、あの半径 500m もすごくこう地元をずっと回ってて、
うん、
でシアター E9 も立ち上げの時からあの東九条 E9 って東九条の略ですからね、あのあちらであの地元の人と一緒にこんななんかあの多目的ないろんなことができる小劇場があったらいいよねっていうことで出来上がってるんで、はい、ちょっとまたあの今期はその原点に立ち返り、
はい、
そういうイベントもしたいと、で音楽もできるんだよっていうこともちらっと言いたいみたいなことをおっしゃってて、はい、それでも原田さんをメインに迎えていろんなゲストと一緒に今回このイベントを音楽祭をすることに、
まあ、はい、ありがとうございます、
うん、
もうちょっとそのためにね、
うん、
一曲、
はい、
書くぞと、まあ、ゲストも来てくれるし
素晴らしい、
でE9、
うん、
E9、
うん、
E9 ってなりまして、
うんうんうんうん、
あのミュージシャンにとって E9 っていうのは
コードですね。
そうです、もうそこに音が存在しているということで、うん、E9 というタイトルの曲を書いてみましたので、
はいはいはい、
今日はその曲を演奏したいと思います、はい、聴いてください。川沿いの道木立ち揺らす風が今日も吹いてる、溢れる思い持ちより笑い合う声が聞こえる、いつでも世界はあなたの心の叫びを待ってる、小さな町に立つ小さな劇場が問いかける、誰もまだ気づかない未来がそっと語られてる、いつでも世界は誰かの心の叫びを待ってる、いないこの場所のコードネーム、いつでもここから僕らは心の叫びを歌える、ありがとうございます。
なんか E9 って途中であのセリフで出てくるじゃないですか、
はい、
なんかあれいいですね、ちょっとこう演劇っぽいし 音楽の中に ねセリフでちょっと入ってきたら、
なんかやっぱ劇場で楽しむ音楽っていう、劇場で味わう音楽っていうのを今回やりたいっていう話になって、はい、そこがなんか演劇的なものを入れたいみたいなのもあるったんですね、はい。なんかあのチケットが、
チケット情報言います。
チケット情報ね、
はい、はい。じゃあ改めまして、半径500メートル×シアター E9 京都、はい、劇場で味わう2日間だけの音楽祭、半径 E9 というイベントです。メインに、原田博之さん、そして、ゲストにザッハートルテさん、ディオシュシュを迎えまして、うちの、福島久野のユニットルネッツが、前座を務めさせていただきます。
2日ともね、
はい、2日とも前座、はい、2日とも前座です、はい、4月11日金曜日、夕方7時、19時からですね。それから4月12日土曜日、これは午後の3時、15時から、シアターE9京都で調べて皆さんチケット買ってください。
ぜひお待ちしております。
よろしくお願いします。
そのための曲だったので、その場所で聞いてほしいと思います、
はい。
以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる、着物仕立てしっかり屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。
ホ
ー
ホ
ー
ホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス、
ホーホ
ー、パンを切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
人に出会い、地域に出会い、響き合う玉由良の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける、
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですけれども、
はい、
最近では、園長さんが、まあ、直接来てほしいという人に、はい、ゲストで来ていただくことも増えています。今日はゲストに来ていただいています。まずはお名前をお願いします。
はい、京都の、花園で、陶芸の作家活動をしております津田智子と申します、
はい、こんにちは。ありがとうございます。智子ちゃんとは長いお付き合いなんですが、
は
い、あの私のお友達で陶芸家っていないですよね、本当にこの方以外。そしてその、まあ、本当にあの陶芸家としても最近も本当に売れっ子なんですけれどもね、
はいはい、
こうなられるまでにね、やっぱりこうどういうふうな決断があってこういうふうになられたのか、
うん、
今どんなことを目指しておられるのか、
はいはい、
みたいなことをお聞きしたいなと思って。
なるほど、
はい、いろんな選択肢があるでしょ人生。
なるほど、
はい、なのでいろんな人をお呼びしたいと思ってるので、はいはいはい、
陶芸家に、
はい、まずはあの智子ちゃん最初ですね、はい、大学を出られて、はい、で
就職、専門学校、学校出てたんですけれども、
はいはいはい、
一般企業に、ね、最初はね、はい、だから就職したんです。
20歳ぐらいからですか。
そうですね、
うんうん、
そうですね。
でそこで普通にこう、まあ、事務職かな、
はい、
されていて、
はい、
まあ、別に普通にあの充実してされていたんだけれども、はい、あのちょっと気になることがあったんですよね。
そうなんです、はい、もうやっぱりその当時、まあ、営業事務をやってまして、 でもどうしても空調管理された四季を感じれないあのビルの中の環境がもう悲しくて悲しくて、もう朝日をという、ね、夜の太陽を見れないとか、うん、はいはいはい、暑いとか寒いとか、季節の風とか花とか、
はいはい、
そういうものを感じれないこう自分の人生がこのまま一生過ごしていいのだろうかって悩んだのが、転職のきっかけになりました。
だから人それぞれ全然それがね、うん、こうすごく、ね、うんうんうん、冷暖房完備で、
はい、
気にならな
さい
いろいろ、ね、だからね、いろいろなんですよ。で、トモコちゃんの場合が気になるのがそこやった
んですね。そうなんです。
あの、本当にいろんなとこね、みんなそれぞれ気になるとこってあって、トモコちゃんそれだったということで、 ある日こうたまたまねあれ、清水寺からずっと歩いてたよね。
そう、あのその当時ちょっとお寺、うん、京都の京都に住んでるんだから、うん、やはりなんかちょっとこう京都のこう寺社仏閣とかをこう参拝して、ちょっとこう散歩がてら自分の分あの自分の周りの、文化をちょっとこう知るっていうことをしたくて、うん、清水寺をちょっと、
はいはいはい、
その日は歩いてました。
なんかそういう風にこうある時歩いていて、そこからこう
パンって
変わるんですよね。何があったんですか。
で、あの周りってやっぱ清水焼き、うん、京焼き清水焼きですよね、はいはいはい、でその焼き物を見た時に、はあ、ちょっとこの伝統文化京都の伝統文化の一つの焼き物っていうもの、その世界に入りたいってもうあの一瞬で極めてしまった。
それまでは別に何もしたことないんですか。
そうなんですよ。
何もですよ。
そうなん、どちらかといったらずっと音楽をやってた方が多かったので、はいはい、あの幼少の頃から、
はい、
もうそのどっちかというと美術の方は全然もう無縁だった自分が、もうその一瞬で、心がときめいてしまいました。
一瞬ですよそしてその先の行動がすごい
その先
大それている。はい、はい、どうぞ
先ほどの、はい、やっぱご縁が欲しくて、で、まあ、いろんなところをちょっと、まあ、歩いたりこう電話をしてみたりした中で、はい、吉村楽入先生という先生と出会いまして、はいはい、でその先生 の、
ね、
はい、門を叩いて、で初めましてなんですけれども、
うん、初めましてなんです。
しかもね、あの芸大出てるわけでもなく、陶芸の作家 の娘とかでもなくなのに門を叩きまして、うん、もう土下座して、もうここで働かせてくださいって、あの頭を下げたのが一番初めです、う
ん、それ別に吉村さんが誰か募集してるとかでもなく
全然なかったんです。
もうそうです、調べてこの人やってか、うん、勝手に思って、はい、押しかけて、
はい、
弟子にしてください、
はい、そうなんです。もうね、いっと今思ったらもう相当困らはったやろな。いや、
相当困ると思うんですよ。
本当に
すごいでしょ、
うん、すごい。それな、あの受け入れてもらうんですか最後。
いや、 もう最初やっぱ考えてありました。もう 何ができるわけでもないので、でもやはりもうお仕事でもあのお仕事があのお忙しかったし、もう私がもう何でもやらせてください、勉強させてください、まあ、という姿勢からだったんで、はいはい、じゃあ掃除でもできるかって、いいのかと、あ、って言ってくれはったんですよ。でもうそこからご縁働いて入らせてもらって、で、あ、そっか、あのね、あの工房の前の掃除とか、はいはい、そういうことをさ、あのするんやな明日からって思ってたら、はい、あの最初から掃除って違うんですよね。あの、まあ、もちろん掃除ももちろんあります。でも掃除ってあの焼き物が上がってきて、素焼きを焼いて上がってきて、釉薬をかける前に、はいはい、作品の掃除をする、埃を払った上で釉薬をかけないと、焼いた時に、釉薬が剥離するっていう、うんうんうん、あの事故が あるので、あのみんなやっぱりこう素焼き上がってきた後は掃除をするんです。あ、実はその掃除やったんです。
なるほど
もうじゃあもういきなりその携わらせてもらうことですね、一部分に。
はい、もう幸せでした。
で、彼女がすごいのはそこにいながらちゃんと陶芸の専門学校にも通い、
はいはいは
い、だからこう両方で、
わ、すごい、
そっから行くんですよね。
じゃあもう加速度的に焼き物のことが分かっていくんです ね、 ですね、現場を持ちながら勉強する。でも
なん
か
あの正直なんかあの入ってあのその吉村楽入先生はもうやっぱり懐も広い方なんで、うん、知識もあの、ね、教養もあられる方なんで、もうすぐに学校にはそのやっぱりみんなが登竜門としているあの今で昔で言う訓練校っていうところなんですけどね、はいはい、あの登校専門校今なんで、そこにどうせいくんやったらうちでしっかり何が勉強したいのか、陶芸とは何ぞや、仕事の内容はどうなんやっていうことをある程度やっぱり自分で分かってから行きなさい、受験しなさいって、はい、じゃあ言うてくれはったんですよ。
じゃあ受験する前に楽入先生がいろいろちゃんと
そうです
そこで学べるように。
そうなんですよ。それがね、その期間が3年あったんで、
すごい、
なので本当にありがたかったです。
じゃあもう学びたい、自分の 方向も見えた状態で学びに行くんですね。
まだまだでしたけれども、もうあの時すぐに行かんでよかったなって、先生のおかげ
で。すごい、でも出会いやな。
でもやっぱこのあと思いの強さでもう勝ち取っていってはると思います。でそっからまた、まあ、落書きも素晴らしいんですけど、やっぱご自身のオリジナルの作品も作るようになっていかれて、だから今はもう押しも押されもしない本当に陶芸家なんですが、もう今ね、それこそさっきおっしゃった神社仏閣とかでも、はい、個展もなさってるし、まあ、三越とかね、日本橋の三越とかでもなさってますけど、なんかねやっぱ自分でこう何ていうか、その最近思ってることってあるじゃないですか、自分感じてることとか、うん、そういうものとその自分の作品とこう結びつけていかはるんですよ。
どういうことでしょう。
まあ基本として、制作しているものはやっぱりその先生に、教えていただいた、教えをこうた、南漆陶器の落葉焼きっていうその茶道具ですね、はい、南漆陶器の茶道具を、はい、制作しているんですけれども、はい、まあ、それの傍ら、器の、お仕事があります、はい、でそうですね、でそのなんかデザインとかに先ほど言ってた寺社仏閣 の、 石灯籠とか枯山水とか、うんうん、そういうお寺の柱のデザイン、そういうものを、想像しながらデザインして器を作ってます。
だから自分が日常で使うようなものの中にやっぱそういうものを入れたいっていう意思があるので、
はいはいはい、
そういうものが感じられるような器になってるんですけど、多分皆さん見てないからちょっと分かりにくい
ですね。
現代風ですよね。
あ、器の方
は ね、
うん、茶道具の方はやはり伝統を重んじて、そうそうそう、やっぱり使う人の所作を美しくしてあげたい、もうその一心で道具を作ってます。
どっちの良さもものすごく持ってはって、それが作品に現れてて、なんかいろいろコラボレーションされる、何かとコラボレーションとかされるたびになんかタイトルもつけて、個展この頃開かれてます ね、
そうですね。これ作品をね、今津田智子さんの作品を見たいって思った時に、ネットとかで見ようと思ったらどう調べればいいんですか。
私のこの作品、活動を、主軸として、推してくださっている、ギャラリーが東京の南青山にパクパクアンというギャラリーがあります、でパクパクアンとは、白に、アン
イオリ
イオリですね、という感じで、それでパクパクアンと読むんですけれども、はい、そこにギャラリーがありつつ、同時に、オンラインインターネットの方で、検索、購入というものができるようになっています。
じゃあもう全国どこからでも津田智子さんで、東京青山のパクパクアン、白白アン、いうので作品も見れるし、
見てください。
気に入ったら表目にもなれるし、
はい、
でまあ、茶器としてはすごい伝統茶道具、そしてなんていうの、現代っぽいって言った。
そうですね、本当に友子さんの作られるそのまああれは器ですかね、まあちょっとお湯飲みみたいなものからちょっとカップみたいなものまであるんですね、ワインでも入れられるようなカップとか、それをまあ陶器でさなさってるんですけど、 なんかそれがすごくそのなんていうかな、現代の生活にマッチするようなそういうものになってますね。
器の方は和牛料亭文吾さん、祇園さん、
そう
あそこのところの器もオーダーメイドで作らせていただいてるんです
よ。今これもリスナーがざわついてます。文吾
メロディーが
文吾文吾に言ってるリスナー、そうか、
そう、
俺の生活圏にあるかね、
もうぜひね、文吾さんに ね行かれたら、ね、もう器も同時に見ていただけるし、
ぜひ
料理と器と楽しんでいただけます。
ほんまやすごい智子さん
生活圏に、
はい、
そうか、なかなかでもやっぱりすごいことやね、全くしてなかったことに。
そうですよ。
でもこう清水寺の後に、 語りかけられたような感じですね、焼き物から。
うん、そうですね、
こっちおいでって言われたような。本当にそんな感じですよね。
なんか私にとってやっぱ仕事は生きる光であるんですよね。うん、若い時はこう何をしていいのか、いや、やりたいことはたくさんあるけれども、うんうん、どっちに向かって全力投球していいのか、うん、走っていいのか、やっぱ分からん時期ってやっぱみんなあるじゃないですか。なんかそれの光を私は陶芸っていう世界からいただいたって思ってます。
ね、でもその前に四季がないっていう世界に違和感を覚えたっていう経験も大きいことですね。
そうですね、きっとそういう心が、うん、まあ、なんか焼き物とかにはすごく実は向いていて、
自分は誰なのかっていうのに出会って、うんうんうん、あ、こっちやっていうものに次行けたっていうのは大きいのかもしれないですね。まだまだ話を聞きたいですが、お時間が来てしまっているんです。はい、ぜひまた、はい、遊びに来ていただきたいなと思います。
最後にもう一度
お名前ください。
はい、陶芸作家をしてます津田智子です。
どうもありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですが、ゲストの津田さんが陶芸の道に進もうかなと思ってた頃によく聴いていた曲ということで、この曲をリクエストいただきました。クレモンティーヌで男と女。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
この曲僕はパントマイムの方と一緒にやってた舞台でよく使ってたんです。
はい、うんうん、あ、そうなんですか。
もう すっごい素敵なパントマイムね。この曲のバックで1枚2枚って好き嫌いっていうね、うん、花びらをちぎるパントマイムを。
じゃあなんか津田さんだけじゃなくて春田さんにとってもちょっと思い出の曲、
思い出深い曲ですね。はい、お送りしたのはクレモンティーヌで男と女でした。
お風呂の新習慣、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
うんうん、原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
はい
新曲にしましょうか。
はい、
ハラダイスに応援をいただいた、うん、皆さんの中でですね、
はい、
今回新潟からの応援が
すごいですね。
ありまして、
ハラダさんファンは本当に全国にいらっしゃる。
いやいや、うん、でこれがもうおそらく僕新潟に行くことになりそうなんですけども、うんうん、
すごいライブで、
ライブをしに、
すごい、
そのですね、関越サービスさんというところのサウンドロゴをさすがにその打ち合わせで新潟に行くわけにはいかずに Zoom で作らせていただいたんですけれども、はいはいはい、ビルのメンテナンスとかもされてるんですけども、うんうんうん、一つ大きい取り組みとして、
はい、
お風呂の日帰り温泉を運営されてるんですよ。
うんうんうん、
でこれがめっちゃいろんな、いろんなイベントをお風呂でされてて、
はい、
お風呂中がアヒルになってるとか、
うんうんうん、
小さい、
うん、
とか長い木が浮いてて長生き風呂ですとか、
はい、
それを歌ってみましため
っちゃ楽しそう。
じゃあ聞いていただきましょうか。
はい、
関越サービスさんのサウンドロゴです。
超アヒル風呂かき氷シャンプー、いよかん浮かべていいよかん風呂、長生き浮かべて長生き風呂、関越サービスは新潟で面白い。
はい、
なんかあのビートルズっぽくてすごくなんかポップで、
はい、
本当にグループサウンドでなんかこんな丸い円柱のこんな低いのの上にカラフルなの上にみんなが立ってるようなあるじゃないですか。
ああなるほど、あのテレビでね、そうそうそうそう、バンドマンがね、
そうそうそう、はいはいはい、あんな感じの様子が浮かんできました。
デデデデンデ
ルズね。そうそうそうそうそうそう。
いや喜んでいただいてね。
はい、
いい一日だったねと笑い合えるのとこが好きです。社長さんからいただいております、新潟で聞けるかもしれないのでぜひ日帰り温泉に行ってほしいと思います。今日は関越サービスのサウンドロゴでした。以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上進行が担当します。この間ね、ブックカフェに行ったんですね。小さなブックカフェで、コーヒーも美味しいんですけど、何がユニークだったかっていうと、最近よくあるんですけど、本を棚貸しされてるんですよ。ちょうど30か40ぐらい棚があって、そこは例えば私がここの棚を毎月3000円で借ります、だから私の好きな本を貸してください、販売もしていますみたいな感じで、そういう人たちが30人ぐらい集まっているんですね。で、店主がすごいのが、その本を本当に売り子として自分の棚ではないけれど、もう熟読してはるんですよね。どの棚の本もジャンルも様々だし、本当に面白いなと思って。私はまたまたまちょっと見てたのが、川柳をね、書いてはる作家さんがね、自分の本を棚を借りて販売されてたんですね。で、あ、すごいユニーク面白い川柳あるなと思って、楽しいなと思ったら、たまたまその作家さんが棚の整理に来られたですので、その本の中のこの川柳はどんな気持ちだったかとか、その時にまつわるエピソードみたいなものを、なんかこうその人に直に聞きながら、まあ、解説してもらいながら、でその本をこう楽しめたっていうね。なんかコーヒーも飲めて、本も読めて、作家さんとも会えて、作家さんに話を聞いてっていう贅沢な時間を過ごせました。ああいう本屋さん増えたらいいなと思ってます。今日は、花澤香菜さん、パン屋と本屋かけたいと思います。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、冒頭にねちょっと話した相棚さん、
はいはいはい、今日の半径 500m、
はい、長野県にねもう行ってしまわれたんですけど、
そうやな、
実はね、小さなコインケース、
うん、
あれがね割とヒット商品で、形がまたちょっと変わっててね。
何？
めちゃめちゃ良かったんですよ。
そう、ちょ見せてほしい。
またお見せしますね。でなんか結構私の周りも相棚さんで買ってあの時持ってたなと思ってそれを思い出したんですけど、
うんうんうん、
なんかあのちょっとした誕生日プレゼントとかにめっちゃ便利なんですよ。今日誕生日ですよね。2月22日。
そうでしょ。
222って並んでるから。
もう1時間も経ったの
に。ごめんなさい。今ほんまにね、あのさっきあーって思いました。
何が。
すいません。
すいません。2月22日生まれでございまして、
はい、もうこんなも。おめでとうございます。
ありがとうございます。すいません。はい、もうあのだいぶ来ました。
はい。
人生もね。うんうん、そうですか。
わくわかしいからいいんじゃないですか。
何がですか。
なんか髪の毛も。それは須田まさきくんみたいな。
もうほんまやめていただいていいですか。はい、そのなんかあのね、ありがとうございます。
はい。
そう
です。はい。
なんかそういう革の製品って、うんうん、なんかアイデアで、うん、ほんまにヒット商品になると思うから。
本当そうですよね。
なんか細かくものすごくあのなんていうの、凝ったことやるっていうのも一つやけど、うん、ものすごいシンプルで、うん、ちょっと革であるっていうことが嬉しいっていうこともあるので、
そうですね、
小銭入れとかはねほんまにアイデアなんですよ、
うん、ね、形次第ですごくかっこよくなりますからね。
いや燃えるな、誕生日プレゼントに良さそうなコインケースを頑張って作ってみたいと私は思います。
頑張ってください。また皆さんあのライブでハラダイスグッズとして売ってますのでぜひ
そうやね、もうね本当にみんながどれ原田さん作った、ミシン塗った、このも買ってあげるわ言うてね、買ってくれはることも多くなっております。結構ねお便りが来てんのよ、
はい、
嬉しいんですけれどもね、うん、これを読みたいというのがあります。
はい、
人生おかんで始まりおかんで終わるさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、心を込めて拝聴しております。ありがとう大きにだけのねメッセージなんですけども、
嬉しい嬉しい、
これはもうあのうちのリスナーなら、う
ん、はい、
なるほどな、うん、やと思うんですけれども、うん、
はいはい、
心を込めて園長さんの、
そうなんですよ、私がねオープニングとエンディングでね、あのその前にちょっと、はい、皆さん の, あのあれスポンサーさんのお名前を呼ぶとき
に、はい、もうやっぱ印象的な感じですよ、うん、嬉しいな、こんな
嬉しすぎますね。
なんかそっちもありますか。
はい、破れ傘さん
ありがとうございま す, あ, います。
あの話この曲のコーナーが好きです、うん、先ほどありますね、
はいはい、
にぎやかにゲストが出演しはったりした後、
うん、
静かな BGM が流れてトーンを落とした一人しゃべりでエンディングへ向かう、うん、あの雰囲気が好きです。いいですね、
嬉しいな、はい、今日も良かったよ、
うん、あ本当ですか。
はい、本屋さんにいるような気持ちになりました。
そうですか。でもあれね、あの原田さんも自分の好きな音楽のこととか、
はいはい、
なんかあのレコードのこととか、あのやっぱりこうあのトーンで話されるとちょっと違ってていいですよね。
それまでがね、
うん
うん、僕らもう大騒ぎしてますから、
うんうん、
意外と静かに喋るのもできるみたいなことでね、まあ、
なんか嬉しいですね。これからもちょっとこういう感じで。
そうですね、うん、まあ本当にこう一人で喋るのも、
うん、
ゲストの皆さんで喋るのも、うん、二人で喋るのも全部面白いって言っていただけるように、うんうん、
嬉しいです。
頑張っていきたいと思うんですけれどもね、はい、まあこの番組、うん、2つのフリーマガジンが柱になっておりまして、
はい、
これをなかなかこう手に取れないという人がおられるわけです、うん、
はい、
で、まあ、半径 500m は京都の地下鉄、
はい、
駅でもらえるということがあって、おっちゃんとおばちゃんは、うん、主には
あの関西のほぼ全部のキャリアセンター、
キャリアセンター、
はい、それから学生街の喫茶店とか、
はいはいはい、
それからハローワークとかで、はい、もらえます。
でもなかなか人気でこう手にできないという方おられますけども、うんうんうん、なんと毎週一冊ずつ、
うん、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にプレゼントしていると、はい、
そうなんです。
これもうだからどんどん送っていただいてね、
はい、
プレゼント希望の方は住所と名前を書いてほしいというわけでございます、うん、
はい、
そして半径5メートルを希望の方もメッセージに書き添えておいてくださいということになってまして、
はい、
半径5メートルちょっとなんか説明してくださいよ。
あ、半径5メートルはねバス停じゃなくて、うん、自分自身から5メートル以内に、
自分自身から
5メートル以内に、まあ身近っていうことなんですけど、
あなたの身近、
そうそうそう、なところにすごい困難に立ち向かってる人いっぱいいらっしゃるんで、そういう人を本当にこうなんかこう紹介してですね、
紹介していく
って、なんかすごい元気もらうし価値観も変わるし、もう本当にあいろんな人やはんやなっていうのを改めて知ることができる。
結構連載ものもあるんだ、
あります、ね、あります、うん、
だこれ半径5メートル5メートルでなんか、うん、人気があって はい、これもプレゼントしてよっていう人は書いていただいたらいいよということになっているんですね、はい、そしてプレゼントはいい、うん、でもお便りを出したい、例えばもう、はい、あの心を込めてが印象的やし、それを伝えようみたいなね、今日みたいな感じのお便りもめちゃくちゃ嬉しいし、
はい、
あなたの身の回りの半径 500m で起こったことを送ってもらうのも嬉しいということでございます、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに間違わずに書いてください、はい、もう本当に心からお便りお待ちしてますので送ってください、はい、ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。